はい、では定刻となりましたので、株式会社アプリクス平成22年12月第3四半期の決算説明会を始めさせていただきます。本日はですね、事業概況を総括して私取締役の鈴木が説明をした後、財務状況については、財務担当執行役員の伊藤から、説明後の皆様からのご質問にお答えする際、海外事業に関しては海外事業を統括しております取締役のファンターちゃんの方から、お答えさせていただくという形で進めさせていただきます。はい、お手持ちの資料、1ページ目、まずは業績のサマリーですね。まあ今、第3四半期に関しては、アジア地域の売上が依然として好調で、国内ではスマートフォン向けの新しい製品が、売上に貢献した結果、アプリックスグループ連結業績では売上高、20億、2100万、営業利益、営業損失マイナス、2億3700万、経常利益、マイナス2億6500万、当期純利益、マイナス2億8400万となっております。なお旧アプリックスソフトウェア基盤技術事業については売上8億1700万、営業損失、マイナス1億5100万、経常損失マイナス1億7100万、当期純利益マイナス2億3900万となっております。はい、ページめくっていただいて、まあ、グラフとしてはこのような形になっております。Q2 の方で、黒字に転換した後の Q3 での、まあ、営業損失となっておりますが、後ほど、個々の状況に応じて説明させていただきますので、まずは財務の状況を伊藤の方から説明させていただきます。
はい、伊藤でございます。改めまして本日は集まりいただきましてありがとうございます。ご礼申し上げます。私の方から弊社の第三四半期の決算数値の概要、それから財務状況に関する補足説明を中心にご説明申し上げます。後ほど鈴木の方から事業の特に営業収支勘定に関しての説明が別途ございます。なお本日お手元に、お配りしてます財務数値でございますが、今月の9日に私どもの監査法人であります東松の方から第3四半期の監査レビュー審理終了の連絡を受けております。事前に私どもが提出しております内部の財務諸表からの一切の修正変更はございません。それではまず5ページ目をお分けくださいませ。これが PL の概要でございます。7、9、3ヶ月間の第3四半期の数字としまして、総連結で売上高が20億2100万円、営業損失が2億3700万円、ボトムラインの当期損失が2億8400万円となっております。この表では、今期の通期1月から9月までの累計合計値は記載されておりませんが、申し上げますと、通期で売上高が65億円、営業損失が2億9100万円、経常損失が3億2600万円、当期純損失が1億1300万円となっております。経常損失が3億強に対しまして、純損失が約1億と、この差額は毎期四半期単位の決算報告会でご説明申し上げてます通り、第一四半期におきまして G モードさんを TOB 取得した際の会計処理としまして負ののれんが発生しております。その負ののれんを会計基準の早期適用を選択いたしまして一括で特別利益に計上しております。 約3億3000万の特別利益になっておりますが、その関係です。から5ページに前期までの数値を一応フォーマットの関係上記載してございますけれども、2009年末までは G モードさん取り込んでおりませんので、時系列比較としてはあまり本年度と前年同期の比較はあまり意味がございません。次のページでございますが、6ページ目に売上原価の主要な勘定科目明細および販売管理費の明細表が載っております。これはまあ ご覧くださいませ。説明は割愛させていただきます。から7ページ目に総連結での同じようなフォームの対策対表彰を記載させております。では8ページ目をお分けくださいませ。これがいわゆる旧アプリックス、私どもでソフトウェア基盤技術事業と呼んでおりますが、旧アプリックスベースの連結の PL 概要でございます。当該第三四半期におきまして売上高が8億1700万円、営業損失が1億5100万円、経常損失1億7100万円、純損失が2億3900万円となっております。今年度の1、9月の通期で見ますと、この8ページを単純合計していただければいいんですが、通期売上高としてまして28億7000万円、経常損失が2億9800万円、当期損失が4億1500万円となっております。ちなみに、旧アプリックスの事業体におきますこの1、9月期の財務数値に基づきまして損益分岐点の数値を出しますと、営業利益ベースでだいたい年間43億円が営業収支のブレイクイーブンポイントの年間売上高となっております。ちなみに、前会計年度2009年度におきまして同じ損益分岐点が約47億でございました。年間換算で3億円ほどを改善しております。それから7、9月の第3四半期だけで見ますと、同じ損益分岐点のポジションが約40億円になっております。この年間40億円のポジションを今後も継続しつつ来年度の事業運営に臨みたいと考えております。次の9ページを開けてくださいませ。ここに、売上原価の主要な勘定科目の明細及び販売管理費の、ラフな明細表が載っております。先ほどの損益分岐点が良くなった低いポジションにずっと低減条項にある一番の理由が固定費削減策でございます。ご案内の通り、昨年度年末の年末から人員削減含む固定費の削減策に取り組んでまいりました。この第三四半期のポジションでそれが結実しております。例えば売上原価の明細で見ますと、労務費と外注加工費の合計で対前年同期比約1億円以上の削減実績となっております。それから販売管理費におきましても対前年同期比1億円以上の削減が見込まれております。2009年度と比較しまして、今年度通期で見ます、2009年度の比較で見ますと、今後年間換算で最低固定費の5億円以上の削減は実施可能と踏んでおります。それから、8ページに戻りまして、 この第3四半期での営業外の勘定と特別勘定に関しまして、若干の補足説明をさせていただきます。単身の方には記載されていますけれども、営業外の勘定で約2000万円投資事業組合運用損というものを計上しております。これはジャフコに、資金運用を依頼しているものなんですけれども、2006年度に、満期10年で一種の投資信託的なものの資金運用を依頼しております。これが残念ながら、毎期毎期、損失を計上しております。2015年の満期までにこの契約を解除いたしますと、本当に少額の現金しかリターンとして戻ってまいりませんので、今後も損失が出るであろうことを残念ながら見込みつつも、満期まで現在の運用を続けていきたい、あるいは続けざるを得ない状況になっております。それから特別損失の項目で、約5200万円の投資有価証券評価損というものを計上しております。これはセルシスさんの子会社の株式を昨年11月にほぼ同額取得いたしました。当該会社の決算期が8月末なんですけれども、8月の当該会社子会社のバランスシートを見ますと、純資産価値が私どもが取得した原価と比較しますと、1株当たりの純資産価値大体8割ほど減価しております。弊社の社内会計基準に従いまして、減損処理を行っております。当該対象会社の経営陣にも事前にヒアリングいたしまして、中期で見れば業績回復の自信はあるとの情報を得ているんですけれども、向こう 1,2 年のタームで見て合理的な業績回復の兆候なりエビデンスというものが明確に取れない関係上、保守主義の原則に照らしまして会計処理をさせていただいています。僕は1円を除きまして今回 100% ほぼ 100% 減損処理をしております。それから、今度は恐れ入ります、10ページ目にお移りくださいませ。これがソフトウェア基盤技術事業のバランスシートの概要でございます。流動負債のところに、前受け金という勘定が今年の今年度第3四半期から表記されております。これ以前はすべて未払い金に含めまして開示表記をしていたものです。この8億4800万円なんですけれども、中身は本年7月にドコモさんからロイヤリティの前払いを受けております。ドコモさんの出荷レポートに基づきまして、この前受け金を取り崩しまして、都度売上高の方に計上しているものです。前受け金入金時に一括で売上計上できなかった理由は、純粋に現在の日本の会計基準を満足する全ての条件が揃ってなかったからなんですけれども、この9月末残高の約8億4800万円の前受け金残高、おおむね、来期中に、第事業年度中に、消えて全て売上高に転嫁する予定でございます。それから、11ページ目の方に、通期のキャッシュフローステートメント、これは総連結と旧アプリクス事業体それぞれ記載してございます。特に説明は割愛させていただきます。で、この総連結の財務の数値からほぼ単純に 旧アプリックスのソフトウェア基盤技術事業体の数値を引いていただけますと、子会社の G モードの連結値がラフには出てきます。連結調整費目がまだ少のうございますので、単純の差し引きで、大体出てきます。皆様のお手元には、G モードさんのポジションは資料として配布しておりませんが、すでに先週から今週にかけまして、G モードさんの方は単身も四半期報告も確かすでに開示済みだと思っております。一応当該第三四半期の7、9月の PL の概要だけ口頭で説明させていただきます。G モード連結値、7月9月で、売上高が約12億円、営業損失が約8100万円、経常損失が約8800万円、ネットの当期純損失が9000万円となっております。残念ながら G モードさんもそれぞれの利益勘定において、当該第三四半期損失計上となっております。それから第二四半期の決算説明会の場で私の方から追加で3つの3点ほど弊社の財務状況に関します留意事項、説明事項を挙げさせていただきました。一つはですね、現金と動物の残高、旧アフリックス事業体で約75億円ほど保有しておりますが、この内訳がどうなっているかという説明でございます。10ページのバランスシートのところに、流動資産項目が明記してございますが、現預金残高以外に有価証券としまして約50億円ほど保有しております。これ第二四半期の説明と全く同じになるんですけれども、この運用はですね、極めて、リスクが低く、かつとてもとても極めてリターンが低い、安全資産で運用しております。具体的には3M とか 3F の短期の運用及び、三菱東京ファイナンシャルグループの中のリース会社さんに対する CP の保有、これで、最長6ヶ月平均しますと3ヶ月単位の運用を継続しております。からちなみに、G モードさんを含めますと、現金同等物94億円ほどになりますが、 G モードさんの資金運用はほぼ現預金、定期預金を含む預金勘定にあると伺っております。それから2番目なんですけれども、現在まあその80円を狙う円高が進行しているんですけれども、弊社において、為替のヘッジングスキームはいかなるものを取っているかということなんですが、これも、第二四半期の説明と同じになるんですが、今年度、ほぼ私どもの外貨建ての債券債務、だいたい毎期200万から400万ドルぐらいのレンジでマリーしております。従いまして、中長期にわたる例えば為替予約というヘッジスキームは、私どもアプリックス事業体の方では取っておりません。ほぼ債券債務のマリーのポジションがキープしているもんですから、超短期で1週間から2週間ぐらいの超短期の為替のヘッジングは取引銀行さんに通じまして、行っておりますが、ベースは為替のマリーが私どもの行っている為替ヘッジ策とご理解くださいませ。単身開示資料の方で為替予約として、すいません、為替差損として約3000万ほど計上しているんですが、これはほとんど G モードさんの 外貨預金残高に基づく為替差損になっております。今までヘッジングスキーム旧アプリックス事業体で私の方で設計してやっておりましたが、今後来期にかけまして、グループ全体で G モードさんも調整対象に入れた中、グループ全体のヘッジングスキームというものを実行すべく現在検討中でございます。それから第2四半期におきまして説明しました、負ののれんの会計処理、これ先ほども説明しましたが、今回は割愛させていただきます。以上で、私の方からの説明はとりあえず、終わらせていただきます。ご質問事項もし終わりになりますれば、私どもからの説明すべて終了した段階でまとめて、お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ではですね、中核事業ソフトウェア基盤技術事業の、この第3四半期の、状況を、説明させていただきます。ページ13ページからですね、まず総括としては、海外が中国顧客からのロイヤリティ売上が引き続き増加しており、非常に順調な状況となっております。総売上高に対応する比率についても順調に伸びており、今後その中国顧客からのロイヤリティ売上というのが柱になっていくというふうに考えております。で、一方すでにかなりのボリュームになっております韓国顧客からの売上も引き続き堅調であり、海外についてはアジアパシフィックが非常に堅調及び好調であったというふうに見ております。一方国内なんですが、製品売上の中に占めるロイヤリティ売上は、ほぼ昨年並みとなっております。これは昨今 そのスマートフォンが、非常に、多く出てきている中ですね、旧来の製品及び、新しい製品が、スマートフォン向けの方で新しく採用されており、それの、提供が始まったことによってですね、実際そのスマートフォンと、旧来の端末というのの比率が、徐々にその変わってきている中、ロイヤリティ売上についてはほぼ昨年並みを達成できたというふうに、見ております。一方ですね、製品売上の中のライセンス、最初にいただくライセンス、利用許諾に対する対価の部分であるとか、技術支援売上については、新たな製品の立ち上げ時期ということで前クォーター、かなりのその売上を上げたんですが、これについては、最初の初期導入フェーズが終わりですね、今後その台数が増えていくというフェーズになっていくとの中、実際この3級では、減少をしていたと。ただ実際はその今後普及フェーズに入っていって、今後は継続的にこのライセンス売上及び技術支援売上というのも伸びていくというふうに見ております。はい、ページめくっていただいて14ページ目、これが国内の売上推移グラフになっております。先ほどご説明したように、技術支援売上については、新しい製品の導入時期が全クォーターで重なったということで、売上が一時的に伸びておりますが、Q3 では、これが落ちております。ただ今後引き続きですね、スマートフォンの、モデル数が増えてくる、メーカーさんが増えてくると、採用するキャリアさんが増えてくるということで、これは引き続き、伸びていくというふうに見ております。はい、一方製品売上の方なんですが、先ほどの説明にもあったようにその台数に伴うロイヤリティについては、堅調に伸びております。ただ一方そのイニシャル、最初の利用許諾をいただくときのライセンス料ということが、前クォーターで、これも新製品の立ち上げ時期ということでですね、集中したところがあって、大きく伸ばしていたんですが、このクォーターでは、落ち着いてきたという形になっております。ただこちらも技術支援売上と同様ですね、今後その採用するモデルが増えていくことによって、順調に伸びていくものと、考えております。はい、次にページめくっていただいて15ページ目、これが海外のアジア、中国、韓国を、合わせたものになっております。 製品売上については、引き続き順調に伸びており、技術支援売上についてはこちらも、その時の、いわゆる納品時期に応じて、一部、クォーターごとの、計上時期によってズレが発生するんですが、これも傾向としては順調に伸びているというふうに見ております。はい、ページめくっていただいて16ページ目、海外の欧米に関するところですね。ここについては、おととしから続く、いわゆる欧米での売り上げが上がらないという傾向が引き続き続いております。ただ欧米についても、先ほど総括では触れなかったんですが、前クォーターの方で、説明させていただいた、M2M のビジネスというのが北米の方で、今立ち上がりつつあると。まだその M2M については足の長い、ビジネスだというふうに考えており、最初にライセンスをさせていただき、今共同で、仕組みを作っているという状況になっております。これについては引き続き続いており、今後、ロイヤリティ等の、収入が期待できるものというふうに見ております。はい。で、ページめくっていただいて17ページ目ですね。これが、地域別の売上高をグラフにしたものになっております。総じて、日本国内の先ほど説明したようなその新製品の初期導入フェーズから、普及フェーズになったということで、製品売上及び技術支援の、売上は日本で、一時的に下がっているように見えるため、そこが支配的な要因となって、Q2 から Q3 で売上が落ちている形になっておりますが、先ほどもご説明した通り、技術支援及び製品売上に関しても、スマートフォン、今後その割合が増えていくというふうに見てますが、それについて新製品というので、カバーするという形で、今後、日本国内に関しては台数そのものが、スマートフォンが出てきたといっても、その従来の携帯のシェアを食う形で増えていきますので、それほど大きな伸びは今のところ見れないですが、堅調に推移するものと見ております。で、海外については先ほどもご説明した通り、四半期ごとの売上計上時期のものによって、それほど大きな、伸びは出ているように見えないんですが、こちらの分析としては、製品売上の方が堅調に伸びていると、いうことで、またそのアジアの中国圏、こちらについての伸びは非常に伸びていると。で、今実際はまだそれほど売上に対する比率が高くないんですが、今後その中国メーカーの、台数も伸びていくということで、こちらには、収益の大きな柱になるというふうに期待しております。はい、総じて、2010年12月期の見通しなんですが、すでに発表させていただいている数値からの変更は、ございません。売上については100億、営業利益、4億、経常利益3億7200万と、いう形で、進んでおります。はい、で、一応ここで、お渡ししている資料については以上になるんですが、スマートフォン向けの製品ということで、前クォーターで発表させていただいたものについて、どういうふうに収益に影響するんだという、ご質問が、いろいろ出てきておりますので、それについて、軽く説明させていただきます。はい、こちらはお手元の方に資料はありませんので、プロジェクターの方を見ていただければと思います。前四半期で発表させていただいたエンブレンドというのを新しい、商品として、スマートフォン向け、特にアンドロイド向けにですね、対応させていただいております。エンブレンドというのは、メールのソリューションになっておりまして、メールのいわゆる日本のデコレーションメールに、スマートフォンで対応するための技術というふうになっております。で、ちょっとおさらい的になるんですが、このエンブレンドのビジネスモデルというのを整理させていただいております。非常に簡単に言うと、 J ブレンド、今までのその Java のテクノロジーと、同等のビジネスモデルを組んでおります。 まずはその製品に対してはライセンスをさせていただくと。でお客様、機器メーカー OEM 様でありとか、キャリア様向けに、利用許諾を、与えるということで、それに対するライセンス契約を締結し、ライセンスフィーというのをいただきます。でその後ですね、コンサルティングあるいはその、使用策定、実際のそのサービスを進める、そのテクノロジーを使ってサービスを展開するにあたって必要なその、作業というのを、実際に、まあ、業務委託であったりとか、受託開発という形で受けさせていただいて、それに対する対価というのを、まあ、こちらもまたいただく形になります。で最終的には最終製品に、組み込まれた上で、ユーザーさんにエンドユーザーさんに出荷されると。でこの、出荷台数見合いに応じて、ロイヤリティ、こちらも製品売上というカテゴリーで、やらせていただいておりますが、これの、ロイヤリティが入ってくると。でロイヤリティについては、四半期ごとに入ってきますので、基本的には前期、前クォーターの、台数が、次のクォーターの売上の方に影響が出てくるという形で進めさせていただいております。で今回そのエンブレンドという製品はですね、メールを、スマートフォンで実現するというところのテクノロジーですので、まあ、今現状、スマートフォン向けで、メールをやるという場合には、まあ、ライセンスフィーが今出ている端末ですと、まあ、半年ぐらい前にライセンスが締結されて、まあ、技術支援というのを、まあ、今端末のスパンがだいたい半年ぐらいですので、おおよそ半年ぐらいの期間で、やらせていただいて、で実際に最終製品が出て、最初の出荷から、次のクォーターに初めてその売り上げが上がってくるというサイクルで回っております。で今現在そのエンブレンドを、搭載していただいている機種としては、ドコモさんのギャラクシーエクスペリア、あるいはリンクスであったりとか、KDDI 様の IS01 というところに採用されております。で今後ですね、このエンブレンドという製品、まあ、どういうその市場というかマーケットを狙っていくかというとですね、国内に販売される Android 端末の 80% 超を、に対して、搭載を狙っていくというふうに考えております。でスマートフォン向けの製品については、まあ、まずはそのこれがすでに市場に出ておりますし、製品売上としても上がってきております。それ以外にもその J ブレンドも含めてですね、スマートフォン向けに展開をしていくというふうに考えております。で現状その非常にスマートフォン、まあ、勢いが出てきており、各キャリアさんの新機種発表等でも、スマートフォンの割合が、まあ、かなり、まあ、いくつかの予想もあった中で予想よりも多い数で出てきておりますが、まあ、これが急激に、既存端末に対する割合に対して増えていくと、ただ日本の市場というのはもうすでに、マチュアな状況になっていて、台数としては増えていかないと、要は既存端末が減ってスマートフォンが増えるという傾向になっていくと思うんですが、まあアプリクスとしては、製品売上及び技術支援ともにですね、同じスキームで、スマートフォン向けにも、既存端末向けにも、作れていると思ってますので、まずはその既存端末のシェアが減っていくということに対してはスマートフォン向けで、の製品でカバーしていくというような形で、進めていこうというふうに考えております。はい、以上簡単ではありましたが、エンブレンドに関するちょっとビジネスについて、説明させていただきました。以上で今回の、決算説明会の方の資料、全てとなりますので、まあ、ここまで、最初のところからも含めてですね、ご質問等ありましたら、挙手いただければと思います。